2021年6月15日、ごめんなさい、8月15日、主の日の礼拝をただいまから始めます、立ち上がれる方はどうぞ立ち上がりください。前奏のうちに心を静め、主に心を向けてまいりましょう。少子コリント人への手紙第1、15章。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。新聖歌10番、雨土に勝る、賛美いたします。主の祈りをお捧げいたします。主の祈りは新聖歌の826ページ、また前の方にも写されておりますので、そちらの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日もこの礼拝を主よあなたが与えてくださったことをありがとうございます。また一人一人この場所に招いてあなたのその恵みの中に入れてくださっていることを感謝いたします。悪天候の中、またこのコロナ禍の中、さまざまな事情でこの場所に集うことができない方々を主よあなたが覚えてください。そしてライブをもって共に礼拝することができるように助け導いてください。いろいろな困難やその戦いの中にあり、また病の中にあってこの場所に集うことができない方、それらの方々お一人お一人を主あなたが憐れんでくださり、慰めてくださり、あなたが癒してくださいますようにお願いいたします。すべてのこの教会につながるお一人お一人があなたからの豊かな恵みと祝福を受けることができるように主あなたが導いてください。今日御言葉を取り継いでくださる山本先生を豊かに祝福し、また整えてくださって、この朝私たちに必要な御言葉をお与えください。私たちの心を主あなたの前にさらけ出して、その御言葉を聞くことができるように、そしてまたその御言葉に応答することができる柔らかい心を与えてください。一人一人の奉仕者を主あなたがまた覚えてくださっていることを感謝いたします。見える奉仕、見えない奉仕、すべての奉仕のうちにあなたの助けがありますように、また励ましがありますように、この朝のこの礼拝をすべてを主あなたの御手にお委ねいたします。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。賛美をいたします。新聖歌102番、主は命を。 私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も新聖歌の826ページ、また前の方にも写されておりますので、どうぞ ご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。もう一曲賛美をいたします。今月の歌ですね、罪とがを許され、266番。それでは本日の説教の箇所を購読したいと思います。ヨハネの福音書20章、31節になります。ヨハネの福音書20章31節です。2017年度版新改訳聖書だと229ページになります。一節だけの短い箇所ですので、皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書20章31節、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。 本日はこの箇所からキリストとして誕生されたイエスと題して山本先生から御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はちょうどあの終戦から明けたあの8月15日にあたるんですけれども、まあ、その箇所もちょっとどうしようかなというふうに思っていたんですけれども、また平和のことはですね、別の時にちょっとですね、考えたいというふうに思いまして、今日はいつものようにそのイエス様のことについて一緒に学びたいなというふうに思います。一言ちょっとお祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、8月15日になりました。先週からは季節外れの雨が続き、各地で災害が起こっている今日この頃でございます。コロナのことは1年半前から各地で多くの感染者が出、防いでも防ぎきれないほど今は爆発的に感染者が増え、本当に天災、人災、ちょっとはっきりとは言えない災害の中で私たちは日々を暮らしております。そしてかつての時代には人間の愚かさゆえに戦争の時代もあったことを私たちは知っております。多くの人たちがその時代ではなく後の時代に生まれ、後の時代から生きておりますが、しかしあなたにあって私たちに平和が与えられていることをありがとうございます。この平和を喜ぶと同時にあなたが私たちに一切のものを与えてくださっていることを私たちがしっかり確認して見上げることができるようどうぞ導いてください。イエス様は昔も今も生きて働いておられます。私たちがそのことを信じていくことができるようお導きください。このお祈りをイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。先週は FKK の、 福音交流会の、ティーンズバイブルキャンプが ありました。私初めて参加したんですけどね、参加者が10ちょっと少なかったですけど、参加者が13人ぐらいでスタッフが10名という、まあ、当初の予定からだいぶこう変更があったキャンプでした。もともと非常事態宣言が起こる前だったので、4日間のいつものように4日間白崎でですね泊まる予定だったんですけれども、2日間に短縮されての実施、しかもオンラインでのねキャンプなのかオンラインなのかちょっとこう、まあ、戸惑う人たちも多かったと思うんですけれども、まあ、そういう実施がされました。蓋を開けてみてどうなるかなって心配だったんですけれども、10代の若者たちのですね非常にこう純粋さに励まされるキャンプでした。なんか随分自分は年取ったんだなってやっぱり思うんですけど、本当に10代のですねこの子たちが、まあ、朝眠い目をこすったり、あるいは慣れない手でですね聖書を開いてですね、まあ、そこから教えられる、そういうこう純粋さにですね、ああそういう時あったなと思いながらこう聞いていました。で彼らがですねその中でこう、まあ、いろいろ感想を述べるんですけど、こう言うんですよね。なんかこうお祈りが定型文になってる気がする。自分のお祈りがね、なんかこう決まった形でこう祈ってるような気がする。ね、大人でも時々こう気がつくけれども、ね、10代の若者たちがね、自分のお祈りがこう定型文になってる。あるいはイエス様のことはもう教会ずっと小さい時から言ってるから、イエス様は信じているけれども、でも実際のところ聖書には信じきれない内容がある。まあ天地創造とかノアの洪水とか、あるいは諸女降誕と復活とか、まあそういうことをまあなんとなくこう 信じきれないけど、まあそういうもんかなとどっかで頭の中で片隅に置いて信じてる。中高生らしい率直な反応ですよね。大人の人は思ってもなかなかそれを言葉にして言わない。でも中高生だからなおさらこう自分の思った素直な言葉を言ってくれた。ああ、改めてこう御言葉をしっかり正しく語ることの大切さを感じることができました。私自身が非常に恵まれたキャンプでした。私たちの信じるイエス様は旧約聖書にしっかりと予言されたキリストとして誕生された方です。曖昧な理解のままでなんとなくイエス様優しい方、なんとなくイエス様素晴らしい方、それで終わってしまうんではなく、このイエス様が地上に来られたその目的をしっかり押さえていきたいと思うのです。クリスマスの時に読まれる新約聖書の冒頭、特に、クリスマスの時に読まれたルカの福音書1章、ルカの福音書2章、あるいはマタイの福音書1章2章あたりだと思います。この新約聖書の冒頭には、先ほどのまま皆さんで唱和した信仰告白にあるように、聖霊によって身ごもったマリアからイエス様が誕生したことが書かれています。私たちと同じようにイエス様はその胎児の姿で宿られ、そして胎児から乳児に、乳児から幼児に、幼児から少年、青年、壮年と、こうごく普通の人間としての成長の段階を踏まれました。ところが私たちがその興味を持つそのイエス様の誕生記事、誕生記事が書かれているのはマタイの福音書とルカの福音書だけ。マルコとヨハネの福音書をこう開いてもそこにはイエス様の誕生の話が出てこない。ページにしたらたったの11ページ。福音書の、マタイからヨハネの福音書を考えると231分の11ですから 10% でも満たない。かなり少ない。でもそれに対してイエス様が十字架にかかるその前の7日間は随分多い。その7日間に比べるとですね、はるかにイエス様の誕生の話が少ない。あるいはイエス様はそのナザレに移ってからの話が全然書いてないですよね。イエス様の少年時代どうだったのかな、青年時代はどんな暮らしをしたのかな、恋をしていたのかな、あるいは私たちがこうそう知りたい内容が全然聖書には触れられていない。むしろ触れられているのはイエス様のその後半の部分、交渉が始められてからのその生き方、あるいは十字架の前の7日間がびっしり書かれている。明らかにアンバランスな印象を受けるんです。私たちが知っている電気で考えたら、電気にしてはあまりにもアンバランス。この聖書の目的は私たちに十字架を知らせることである。十字架によってイエス様が死なれ、そして3日目によみがえられ、命を与える方であることを私たちに伝えるためだったわけです。またみんなが待ち望んでいたキリスト、ヘブル語の言い方ですとメシア、このキリストご本人が来たのに、どうしてユダヤ人たちはイエス様を救い主だと認められなかったのかという疑問の声をよく耳にします。教会の中でよく聞きます。なんで当時の人たちはイエス様を十字架にかけたんですか、なんでイエス様のことを信じることができなかったんですか。 私も気になります。だからその視点でいくと聖書がこういうふうに見えてくる。いやイエス様ちょっとあまりにも奥ゆかしすぎますよ。もっとイエス様が人々にすごい奇跡を見せていたら、ね、人が病気が癒されたり、あるいは障害者が動くようになったり、あるいは死んだ人が生き返る奇跡をもっともっとみんなに明るめにしていたら、そしたらもっとイエス様のことを支持する人がいて、イエス様が十字架にかからないように、いやイエス様私の十字架にかけることが反対ですという人がいたんじゃないか。あるいはイエス様はパリサイ人や律法学者とこう衝突することが多かったですけれども、このパリサイ人や律法学者という、まあ、その宗教者たちとうまく付き合ってたらイエス様不器用すぎますよ。もっと上手にそこら辺こううまく妥協しながらうまく付き合っていれば、少なくとも十字架にかかることはなかったんじゃないか、こういう声が聞かれることがあります。皆さんの中でもそこまで思ってなくても、なんでだろう、どうしてイエス様が十字架にかからなくちゃいけなかったんだろうと思う方がいるかもしれません。しかしその解釈はイエス様がどんな目的を持って地上に来られたかという意義が抜けています。イエス様が地上に来たのは自分を売り出すために来たんじゃないんです。私たちを救うために来られた。そしてそれは人々の人気を集めることよりも、むしろ人々をあがなうため、自分を犠牲にして十字架にかかるために地上にやってきたからです。旧約聖書に予言されたキリストは、まあ、本当はその2つの側面をこう予言されているんですけれども、圧倒的にこう、圧倒的ではないかな、どちらかというとこう目立つのはですね、このイスラエルの王、まあ、神の民を治める強い王様として、どちらかというと旧約の聖書に予言されています。神の民を治める王、そしてそれはこう当時の人たちにとっては今自分たちの政権を担う強い王様を期待したわけです。ダビデの血族でなければいけない、ダビデの血筋じゃなければいけないし、あるいはあの旧約の要因にあるようにベツレヘムの出身でもなければいけない。イエス様実はこれクリアしてるんですけどね。でもこれがクリアしないといけない。さらに彼らの大事にしている伝統や口伝にも忠実、モーセの律法にも忠実、そういう忠実さのある政治的な指導者でなければならないんです。彼らの描くキリストってそういう方、実はその2000年前に生きておられたイエス様は人々の思い描くキリストそのものではなかったということなんです。これが私たちの大きな発見、人の思い描く姿、それとは全然違うイエス様を私たちは見つけることができるわけなんです。今日の箇所を見たいと思うんです。ヨハネは福音書の書かれた執筆の目的をこのように語っています。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、 また信じてイエスの名によって命を得るためである。信じるが2回も書かれている。イエスが神の子キリストであること、イエスの名によって命を得ること、これが信じるため、私たちが信じるために福音書が書かれたということなんですね。実はこれにはいろいろ経緯があります。余談になってしまいますけれども、もうイエス様の時代から少し経ってくると、だんだんイエス様のことを知っている人たち、イエス様のお弟子さんたち、やイエス様の生き証人たち、パウロやテモテやそういう人たちもみんないなくなって、どんどん世代が変わってくると、本当にイエス様ってマリアから生まれたの、あるいはイエス様って本当に神の子なのっていう議論がやっぱり出てくるわけですね。だからヨハネさんは本当にまだ一世紀の頃でしたけれども、神、イエス様は神の子キリストであることを、私たちがあなた方が私たちが信じるためにこの福音書が書かれたということなんです。まあ、幸いにしてこの辺の議論はもうすでにクリアしているので、今のクリスチャンたちは、ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんは、無論イエス様が神の子キリストであることを疑わないと思います。イエス様は神の子であるはずがない、イエス様はキリストであるはずがない、キリストではないと、キリストであることを疑ってたら洗礼は受けられないから当然だと思います。ただその理由が、まあそういうものだと教えられてきたから、そうだと信じている人が多いと思うんです。理屈は分かんない、でもイエス様は神様なんでしょ、そう教えられてきたし、そうだと思っている。イエス様は神様を送った、神の子なんでしょ。実際にイエス様は歴史に実在する人物ですし、十字架にかかったことも歴史的な事実です。しかし肝心なことは、これが真の神様による壮大な救いのご計画であり、ただイエス様が十字架で死んだだけでなく、死者の中からよみがえることで死んだ人間をよみがえらせる力があるということ、それが私たちが知る必要があることなわけです。そしてイエス様の名を信じる者がみんな永遠の命をいただくことができるということです。最初は眉唾のような話のように聞こえました。トラクトをもらい、友達や知人に誘われて教会に来、何言ってんだろう、この人たちはこんなことを本当に信じてんだろうか、イエス様が死んだ人が生き返った、そして人を蘇らせる力がある、あるいは死んだ後には本当にその神の国という世界がある、何を言ってんだろうと思ってたことが今では信じられる、おそらくみんな、ここにいらっしゃる皆さんはそういう理解であると思うんです。だからこの箇所は、私には関係がない、もうすでにイエス様はキリストだと信じてるから関係がない御言葉なのではなく、生涯イエス様を信じて命をつかむために、このことは抑えていただきたいことなわけです。旧約聖書に預言されたキリスト、さっきは私はお伝えしたのは、神の民を治める強い王様だというふうに言いました。一面そういう部分があります。政治指導者、強い王様、でもその反面、預言されたキリストが罪からの救い主として来られることもまた予言されていたことです。むしろ私たちは今のクリスチャンたちはこちらの方が非常に意識が強いかもしれません。 ユダヤ教の人たちが考える神の民を治める強い王様、そしてクリスチャンたちが固く信じる罪からの救い主としてのイエス様。だから予言が外れたというわけではないのです。ユダヤ教徒の人たちが間違っている、クリスチャンが正しいというわけじゃない。どちらも旧約に書かれている予言通りなわけです。むしろ人々の理想が強すぎたために、表面的にしかイエス様を見ることができなかったわけなんです。これは私たちの非常に強い問題だと思います。キリストになるような人間は王様ですから、王様なわけですから、王になる品格を備えてなければいけません。家畜小屋で生まれる、ありえますか。王になる人間が気品を備えているとはとても思えない。そして王になる人間は人々の心をつかむ力に優れている。今の言い方すると人心掌握術を持っている。確かにイエス様って大勢の人の前で5000人の給食の時もそうでしたけど、こう教えられていたので人の心をつかむ力には優れていたでしょう。人々の人気も得なきゃいけない。そしてさらには立法を完全に守るお手本のような人物でなければいけない。これらが人々の思い描くキリストの姿だったわけです。しかし聖書で確認できる当のイエス様はどうだったでしょうか。私たちのイメージの中ではもしかしたらそれはクリアしていることかもしれない。でも注意深く聖書の記述をよく追ってみると、イエス様はガリラヤなまりの元大工、決して都会人とはあまり言えない、ベツレムというのは都会部分ですからね、都心に近い田舎の町ですけれども、ガリラヤなまりではありません。ガリラヤなまりの元大工、武骨な職人ですよね。そして聖書の中に出てきますけれども、食いしん坊の大酒飲みと揶揄されていることがある。これパリサイ人にこう批判されるときに言われた言葉なんですけれども、多分よく食べる方だったんじゃないですか。そんなに素食な方だった、素食な方だったとは思えない。お酒も飲む、食べ物もたくさん食べる。だから食いしん坊の大酒飲みと揶揄された。安息日を平気で破る、本当は破ったわけじゃないんですけれども、その彼らのあれですね、言い伝え通りに守らなかった。そういう人間だっただけに人々の落胆は大変大きかったわけです。彼らの思い描くキリストの姿はどこを切っても非の打ち所のない人物、神様が使わされた人物、ああこの方こそ本当にキリストの、キリストの品格と信仰と全てを備えた人物。しかし人間として地上にやってこられたイエス様のその彼らが見る姿はそうではなかったんです。でここ大事な、なかったことが大事なんです。なかったから彼、その落胆した彼らがイエス様を十字架にかけたのです。でもそれらはイエス様が十字架にかかるために全て必要な要素でした。みんなに嫌われて、みんなに落胆されて、みんなから最後は憎まれて、そうしなければイエス様が十字架を背負うことはなかったわけなんです。 先ほど前に言った通り、もしイエス様が人気を集めていたら、もしイエス様がみんなの前でたくさんの奇跡を起こしていたら、もしイエス様が俺がキリストだというふうに自分を名乗っていたら、イエス様は十字架にかかることはなかったと思いますが、そうすることによって私たちは救われることがなかったわけです。私たちの救いのためにイエス様が十字架にかかるためには、人々に嫌われ、人々のイメージから外れなければならなかった。人々にあざけられ、罵られ、あるいは憎まれなくてはならなかったのです。神の子であり救い主であるイエス様が、さっきの言葉を忠実に追うならば、神の民を永遠に治められる王様である、本当の、ね、王様であるイエス様が、蓋を開けてみると弟子に裏切られ、人々から恩をあだで返され、父なる神様には見捨てられるという苦しみを経て十字架にたどり着くわけです。皆さんが知っている箇所だと思いますが、イザヤ書には有名な言葉があります。53章の2節と3節、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。本来ならば熱烈な歓迎を受けるべき神の子キリストが、ああイエス様よく来てくださいました、キリスト様よく来てくださいましたと言って、当時の人々にみんなに称えられて迎えられるべき神の子イエス様が、なぜこのような仕打ちを受けなければならなかったのか。そのイザヤ書の続きにはこのように書かれています。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。これが罪人の救いの全貌。今まで事情をねよく知らなかった私たちの罪と咎を身代わりに背負ってくれたのが私たちの主イエス様だったんです。断片的に私たちは知っていることがあったでしょう。イエス様は十字架にかかったこと、イエス様は私たちの罪を背負ってくれたこと、あがなわれたこと。でも立体的に見るときに、こういうことを思ってイエス様は地上に使わされた。しかも誰から称えられることもなく、感謝されることもなく、罵られ、あざけられ、最後は見捨てられる。そのようにして十字架にかかられたイエス様、ここで終わりじゃないんですけどね、イエス様が、その十字架にかかられたイエス様が3日目によみがえられて栄光を受けられた。これが私たちの知ってる福音なわけです。もちろんこの後半の部分、イエス様が3日目によみがえられて、よみがえられて私たちに命を与えてくれたことはもちろん知ってるんですけど、しかし実はそれはそういう意味があったのだと、もう一度理解を深めることが大切なわけです。さてキリストとして誕生されたイエス様は、それから2000年先を生きる私たちの罪のために死んでくださいました。 人たちだけではなく、それから考えればはるか未来の私たちの罪のためにも死んでくださったわけです。パウロは私たちに問いかけます。一体誰が人のために死んでくれる人がいるだろうか。自分自身の利益のために、あるいは自分自身の苛立ちやいろんなことのために人を殺す人はいます。でも人のために自分の身を捧げて死んでくれる人が一体いるだろうかとパウロが問いかけるわけです。正しい人のためにも死ぬ人はほとんどいない、あるいは善良の人のためには進んで死ぬ人がいるかもしれない。その後にこう書かれています。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ああ、神様イエス様のその愛はまさに自分を捨てて人を救うためのその犠牲的な愛だったのだ。なんとなしにこれ私に関係しているようで、私にあんまり関係しているように思えない、なんとなく普遍的なことだと思ってたけれども、実は私に対する愛の行為だったんだ。何の遺産もない罪人の私のために、特別信仰が熱心なわけでも、そして神様のためにも何かものすごい貢献をしているわけでもない、何の遺産があるわけでもない、だって私たちの今ではなく私たちが信じるはるか前より、私のためにキリストであるイエス様が死んでくださった、死んでくださったことによって私たちの罪が帳消しにされ、イエス様がよみがえることによって命が約束されました。これが神の愛、まことの愛というものです。私たちはそのことを知っている私たちは、その愛に応えるべく生涯主に仕え、私たちもまた愛されるだけじゃなくて神を愛し、キリストの御業を語り継げたいものです。これがクリスチャンです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。キリストとして誕生されたイエス様について、全容を抑えつつもう一度私たちは確認することができました。ありがとうございます。ここにいらっしゃる方はほとんどクリスチャンの方々であり、今日聞いた話が初めて聞いたという人はほとんどいないということだと思います。しかし断片的に理解していたことを改めてもう一度理解を深めることができましたことを心から感謝いたします。ああ、主よ、我がためになぜ命を捨ててくださったのか、そのことを改めて思い返すことができましたことをありがとうございます。あなたの愛のゆえにご自分の御子をさえ惜しまず地上に送ってくれた。神は実にその一人子を愛することにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、その御言葉が私たちに後押ししてくださっていることをありがとうございます。神様、どうぞ地上の生活を生きている中で私たちはこういうことを忘れてしまうこともあるし、そして自分が辛い時には本当に神様の名を求めることが多いものですが、どうぞ与えられている命の日の限りあなたを覚えて、あなたに仕え、あなたを愛し、このあなたのこの素晴らしさを より多くの人に述べ伝えることができるよう用いてくださいますよう心からお願いをいたします。御言葉を感謝いたします。尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。御言葉に感謝して賛美を捧げたいと思います。新聖歌182番、ただ信ぜよ。この賛美をお捧げいたしましょう。それでは続いて献金の時を持ちたいと思います。献金は主に感謝を捧げる、そのような行為です。ですから、まだよくわからない方、あるいはまだイエス様のことを信じておられない方は、袋が回りましてもその袋を素通りさせていただければ、それ全く問題がありません。よろしくお願いいたします。それでは、係の方お願いします。
お祈りします。天のお父様、今日もこの日を感謝いたします。またこのような状況の中でこうして礼拝できることも感謝いたします。今日のメッセージから、あなたが私たちの罪のために死なれ3日目に蘇ってくださったことをまた改めて思いました。あなたの愛ゆえに十字架にかかられ3日目に蘇られ命を約束してくださったことを感謝いたします。この愛に応え を過ごすことができ、またまだ信じていない人たちに愛を伝えることができるようにしてください。この日々を過ごしている中で忘れてしまうこともあるかもしれませんが、どうぞその度に思い出して、またあなたに求めて祈ることができるようにしてください。今から献金をします。あなたのご縁のために用いてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。新聖歌63番父御子御霊のを賛美し、山本先生から祝祷をしていただきます。
願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんことを。
歓迎と報告の時を持ちたいと思うのですけれども、今日は緊急事態宣言も出ておりますし、天候も悪かったことから、新しい方はお見えにはなっておられないと見受けます。皆さんを歓迎いたします。何か報告のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。
はい、
と教会ニュース今週の予定の方を見てください。南條弘明兄弟が今週土曜日に介護施設に入所されるということが書かれています。そのことで、一言いただきたいと思います。
ビール、ミンチですね。ミンチに入るのがいいです。それで、まあ、なぜそういうことになったかというようなことがありまして、私の病気のパーキンソンのことが、やはり進化していて、進化の病気ですので、まとめようがないですね。で、その特に1年ぐらい前から、軽い人になって、転ぶと、転ぶ。で、転び方も気になるんだ。強いのはちょうど、その、去年の、買い物に行ってるので、僕らの様子を見ていたら、私の買い物なのに、自分がよりも激しい、まあ、心が見るのに、計画するかというと、それでもまあ、大したことないだろうと思ってたんですけれども、次を飲んだらどうってことはないんですが、とりあえず、これ以上迷惑を受けなくて、それは、死亡するのが大変なんですね。で、こういいますから、引き上げるのが、もう、引き上げられてるのが分からないので、こうなので、この病院では、自分の近くで、そういうのがあって、何度も何度も繰り返すことがあって、これはもう、世の中の無理だよ。生きれないというのが集まって、まあ、相談したいと思ってたんですが、自分を、介護施設の方に行ってほしいというのがあったので、そういうことが望みだと思って、そういうことがあったので、当時から付き合いの中で、もし皆さんにそういうことになったら、知事と相談しながら、その、なった方の意見を尊重しながら、その通りにしていこうというのが決めだったので、ちょうど今がそれだなという、相談をしているんですね。自分の兄弟、お肌の子供、兄弟の家族、みんなで集まって、まあ、集まると時計なんですけれども、こういうことみたいなと思っているんですけど、21日が引っ越しですから、引っ越しとともに、まあ、京都の自分のお姉さんの、自分の長女が、みんなの、ここのところに、出ていく。それで、まあ、幸いなことに、そこに座らせてながら、
ありがとうございます。まあ、一日も早く礼拝をね、することができるように、みんなで祈っていきたいと思います。
遅くですけど、次の週の日曜日、ですよね、に優勝されるっていうことが、お話がありました。そして、そのことでですね、今、暮らしている節子さんが、池田